使徒行伝の福音第16回命の御言葉という主題で使徒行伝の5章17節から26節です。今日の説教題命の御言葉というのは20節から取りました。20節にはこのようにありましたね。さあ行きなさい、そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさい。この主の御使いの言葉から取りました。命の言葉というのは命取りではなくって命を与える言葉という意味であることは言うまでもありません。命を与える言葉と聞くとですね、皆さんこれまでの人生の中で、あの言葉が今の自分を生かしていると思う、そういう言葉ってありますか？あるいはあの言葉で助けられたなとかですね、あの人のあの言葉が忘れられないとか、いろいろな出来事があったんじゃないでしょうか。で、中にはそういう言葉を自分の座右の銘とする人もいますね。常に自分の座っている右側に記しておいて、日常の戒めとする言葉や文のことを座右の銘と言いますけれども、松尾芭蕉の座右の銘というのがあるそうです。それは、人の短を言うことなかれ、斧が長を解くことなかれ、ということだそうです。人の悪いところを言い立てたりですね、それから自分の自慢をしたりするというふうなことをするなというのを、彼は座右の銘にしたそうです。そしてこれには、芭蕉の俳句がついています。物言えば、唇寒し、秋の風というのがあるそうなんですね。まあ、人間の言葉というのは往々にしてそういうものが多いんですけれども、ここで御使いが言っているのは命の言葉を語りなさいと言っているわけですね。どういう言葉かというのが今日のところに中心になってくるというわけなんです。さて、状況を見てみますと、17節からのところで一難去ってまた一難ということができると思うんですね。再び使徒たちが投獄されるということが起きたと記されています。状況としては迫害とかサタンの攻撃による教会内外の危機を初代教会は賛美と祈りで前進した。そしてその姿が前回見ました12節から16節のところにこんなふうに記されてますね。その頃多くの印と奇跡とが次々に使徒たちの手により人々の中で行われた。そして一同は心を一つにしてソロモンの牢に集まっていた。他の者たちは誰一人その交わりに入ろうとはしなかったが、民衆は彼らを尊敬していた。しかし主を信じて仲間に加わる者が男女ともますます多くなってきた。ついには病人を大通りに運び出し、寝台や寝床の上に置いて、ペテロが通るとき、彼の影なりとそのうちの誰かにかかるようにしたほどであった。またエルサレム付近の町々からも、大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人たちを引き連れて集まってきたが、その全部の者が一人残らず癒されたとありました。そしてこれに、サドカイ派の人たちが妬みを抱いたと、そして人たちを逮捕したというわけなんですね。前回はペテロとヨハネが逮捕されたんですけど、今回はどうですか？17節によりますとこのようにありますね。そこで大祭司とその仲間の者、すなわちサドカイ派の人たちが皆嫉妬の念に満たされて立ち上がり、使徒たちに手をかけて捕らえ、公共の留置場に入れた。使徒たちとありますから、十二使徒全員ですよ。十二使徒全員を逮捕して、教会を壊滅状態に追い込もうとしていたということがわかるわけなんですね。で、その動機は、妬みだった。妬みと訳されている言葉、あるいは嫉妬とも訳されていますけれども、これはある訳によりますと、憤りとも訳しています。というのはこの当時の権力者層を構成していたサドカイ派というのは、 復活も天使も霊も信じない人たちだったんです。そしてむしろ現世的な権力とか富とかいうものに非常に執着した人たちだったということが知られています。それでこんなにたくさん信者たちが増えていくのに妬みを起こした、あるいは憤りと言いますね。そうですね、前回伝道禁止命令を出したにもかかわらず、その命令が無視されたわけです。だからサドカイ派は侮辱と苛立ち、憤りを覚えたということがわかります。ところが夜、主の使いが獄の戸を開き、彼らを連れ出していった。さあ行きなさい。そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさい。彼らはこれを聞き、夜明け頃宮に入って教え始めたというわけです。どのようにして御使いが使徒たちを獄から解放したのかということがですね、その後に記されています。22節からこんなふうにあるんですよ。そこで使徒役どもが行ってみると、使徒たちが獄にいないので引き返して報告した。獄にはしっかりと錠がかけてあり、戸口には番人が立っていました。ところが開けてみたら、牢には誰もいませんでしたと言うんですよ。まあ、このように獄から御使いが解放するというのはピリピでも起きることになるわけなんですけども、その最初のことがですね、ここに書かれているわけなんですね。何かこの報告を見るとユーモアを覚えるんですね。御使いが人たちを獄から解放して、その後わざわざ錠を元にかけておいたというようなね、そんなふうな様子があるわけなんです。しかも番人が立っていて、それを止めることができなかったというふうなことで、むしろ主の使いのユーモアを感じるのは私だけでしょうか。ただそれだけでことは済まなかったですね。再逮捕というよりは再逮捕が行われたわけです。ですから24節からこのようにありますね。宮守頭と祭司長たちではこの報告を聞いて、これは一体どんなことになるのだろうと慌てまどっていた。そこへある人が来て知らせた。行ってごらんなさい。あなた方が獄に入れたあの人たちが宮の庭に立って民衆を教えています。そこで宮守頭が下役どもと一緒に出かけて行って人たちを連れてきた。しかし人々に石で打ち殺されるのを恐れて手荒なことをしなかったというんですよ。なぜ彼らは手荒なことをしなかったのかというと、石で打ち殺されるのを恐れたというんです。石で打ち殺すというのはどういう場合かというと、これはユダヤ人にはユダヤ教の宗教の自由が認められていました。それで十字架にかけることは許されなかったけれども、これはローマの処刑方法ですからね。でも石打ちにすることは認められていたんです。だからこの後実際に最初の殉教者ステパノも石打ちにあってますね。だから石打ちは認められるんですよ。でもどういう時に石打ちをされるかというと、神への冒涜だと人々が認める時にみんなで石打ちにしたということなんです。それをサドカイ派は自分たちが石打ちにされるのではないかと恐れたというんです。なぜでしょうか。それは少し戻りますけれども、5章の13節にこのように書かれていましたね。他の者たちは誰一人その交わりに入ろうとはしなかったが、民衆は彼らを尊敬していたというんです。人々はクリスチャンの交わりに加わろうとしなかったというふうにあるわけですけれども、この加わるあるいは交わりに入るというふうに訳されている言葉は、もともとの意味が三河でくっつけるということなんですよ。しっかりくっつけるということで、親密な結びつきを表す言葉なんですけれども、そういうふうなクリスチャンたちの中にどんどん入っていって、親密さにまでは至らなかった人たちが多かったということなんですけれどもね。でも民衆は彼らを尊敬していたというんです。だからもしクリスチャンたちをもう一度裁判にかけて刑を執行するようなことがあったら、サドカイ派は石打ちに遭うかもしれない。それほどに教会は大きく人々の尊敬を勝ち得ていたということを表しているわけですね。さて、そのサンヘドリンでの取り調べの模様は次回27節以降で見たいと思いますけれども、今日は特に御使いの語った言葉 命の言葉を語りなさいという、そのことに集中したいと思います。20節もう一度読みます。さあ行きなさい、そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさい、言うんですね。そして獄から解放したと。このことを見るときに思い合わせるのは、パウロがテモテに書いた手紙の中の一節なんですね。第二テモテ書にこういう言葉があります。ダビデの子孫として生まれ、死人のうちからよみがえったイエス・キリストをいつも思っていなさい。これが私の福音である。この福音のために私は悪者のように苦しめられ、ついに鎖につながれるに至った。次の言葉なんですね。しかし神の言葉はつながれてはいない。人間は人を獄に閉じ込めることはできる、しかし神の言葉はつながれることがない。そうですよね。パウルはこの獄中からたくさんの書簡を書いているわけです。神の言葉が全世界にこの手紙を通して現代にまで伝わっているわけですよ。神の言葉はつながれてはいない。まさしくパウルが言っているようにですね、この初代教会では獄中に囚われていた十二使徒が解放されたんです。そして命の言葉を語りなさいという御使いのこの言葉を聞いたわけです。そして従ったわけですね。命の言葉、この言葉はヨハネ伝の冒頭を思い起こさせますよね。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉に命があった、そしてこの命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、そして闇はこれに勝たなかったとヨハネ伝の冒頭に記されています。この命の言葉はイエス・キリストのことです。イエス様が私たちの命の言葉である。この方の語った言葉をたくさんあるわけですけども、それを今こそ語りなさいと御使いは十二使徒に命じているわけなんですね。イエス様はたくさんの命の言葉、私たちを生かす命の言葉を語られましたけれども、でも皆さんこれどうなんでしょうね。御使いが語ったらよかったんじゃないでしょうか。それなのに御使いは自分が語るのではなくて、さあ行きなさい、あなた方がこの命の言葉を全て人々に語りなさいと言っているのはなぜでしょうか。もし御使いが命の言葉を語ったら、それを聞いた人は聞き従わざるを得ないわけです。強制してしまうわけです。しかしそうではなくって、御言葉の命に生かされた人々が語るならば、人々は受け入れるか受け入れないかの選択の自由が与えられるわけですね。そしてその役目は、御言葉に生かされた人々に御使いは委ねたわけなんです。だからパウロは第一コリント書の中であの有名な言葉を語っています。十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが、救いに預かる私たちには神の力であると第一コリント書の一章で言っています。そしてこのようにパウロは続けるんですね。ユダヤ人は印を乞い、ギリシャ人は知恵を求める、しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。このキリストはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、召された者自身にとってはユダヤ人にもギリシャ人にも神の力、神の知恵たるキリストなのである。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。コリント人への第一の手紙1章18節以降の御言葉です。命の御言葉を味わった者が本当に語ることができる、証しすることができる、だから語りなさいと言ってるわけですね。さらにコリント書ではこのように続けられています。兄弟たちよ、あなた方が召された時のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のある者が多くはなく、権力のある者も多くはなく、身分の高い者も多くはいない。それなのに神は智者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするために この世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのであると言っています。今獄中にあったのはガリラヤの漁師たちでした。無学無教養と思われていた彼らがキリストの命に生かされて堂々と十字架と復活の福音を語るものとされているんですね。あなた方が語りなさいと御使いが語っているわけなんですね。そしてその語るべき時や場合、また語るべき言葉は主が備えてくださる。そのことをペンテコステ以来人たちはつぶさに体験してきました。今がその時だと見つかられているわけなんですね。このことを見るときに私は先週あったことを思い合わせるんです。先週私の勤めている LD ガススタンドのかつての同僚が訪ねてきました。本当は彼は先々週に来るはずだったんですけれども、取引先の葬式が入ったために1週間延ばしてくださいと言うんですね。いいですよって言ったら、ぜひ会いたいんですと言うんですね。だからじゃあ会いましょうということで、先週の水曜日に午後1時に来たんですけれども、実は10年ほど前に家業の LP ガス屋さんを継ぐために彼は会社を辞めたんです。その時はもうむしろ痩せすぎの若者だったんですけども、10年経って久々に見たらもうがっしりとしたですね、見違えるほど立派な青年というか、年を聞いたら40歳ですから壮年ですよになっていたんです。最初だから見てもわからなかったんですけどもね。そしたら彼が言うにはですね、2年前に家を継いで社長になったそうなんです。ところが自分以外の周りに働いている従業員は全部年上だそうです。50代60代70代ということでですね、そういう年配社員の中にいて、若社長は今マネージメントで悩んでいるんだそうですよ。そのために啓発セミナーというのもいくつか受けたんですけれども、まあ、彼の言葉によりますと、メガネをかけるようなものでメガネを外すと見えなくなっちゃうというようなことですね。そういう一時的なものではこれはどうにもならないということで、私と会いたいというわけなんですね。それでなんで私にというふうに聞いたらですね、彼は私の言葉を2つ記憶しているそうなんです。何ですかそれはって聞きました。そしたら一つは負けるが勝ちということですって言うから、それ聖書じゃないなと思ってどういうことって言ったら、夫婦喧嘩で喧嘩した時には絶対に負けるな、絶対に勝つ方法を教えよう、俺が悪かったと言え、私が教えたんだそうです。悪かったも勝ったうちだっていうふうにそしたら仲良くなることが喧嘩の勝利なんだから、だから必ず勝てるというふうに言ったというんですね。まあ確かに私もそう言ったと。じゃあ二つ目はって言ったら、10分の1を捧げなさいという言葉だそうなんです。あ、それは聖書的だと思いました。10分の9は感謝して自分に用いてですね、10分の1は他の人のために使いなさいと言ったそうなんです。そしたらね、今でもそれを実行しているそうです。すっごく祝福されていると言うんですね。ほう、10分の1を続けてるんだというふうに思いました。で、私は彼の言葉の中で印象的な言葉が一つあるんです。そのことを話しました。というのはですね、ある時隣人愛の話になったことがあるんですよ。まあ私も夜出番でしたので、お客さんが来ない暇な時間帯には彼にいろいろとおしゃべりをしてたんですけども、その時に彼に聞いたことがあります。隣人愛って何だかわかるかいって聞いたら、彼は、はい知ってます、自分を愛するように隣人を愛しなさいっていうことですと答えたんです。皆さんどうですか。驚きの答えですね。隣人を愛しなさいの前の句を知ってるんです。自分を愛するように隣人を愛しなさい。どこでそれ聞いたのって言ったら、はい、ザベリオ幼稚園で習いましたっていう幼稚園教育素晴らしいなと思いました。それで、そうなんだよ、神様は私たちに自分を愛するということを 大切なこととして教えてくださって、だからそれと同じように隣人を愛しなさいっていうのは、これは本当にイエス様がおっしゃった言葉なんだよね。言ってですね、それで私が会社の新人教育として受けた一つのことをですね、伝えました。会社の部長さんからこんなふうに聞いたんですね。上司の仕事は部下が仕事しやすい環境を作ってあげることだと私の部長さんは教えてくださったんです。部下に仕えることだと部長さんが教えてくれたんですよ。だからそのことを私は大切にした。実はこれはイエス様の言葉なんだ。イエス様も私は仕えられるためではなく仕えるために来たとおっしゃったんだ。これ聖書の言葉なんだよ。一緒に聖書を開いてみるということでですね、聖書を開いて読みながら、まあいろんなところを引用したんですけれども、で彼がどうやって信仰に導かれたんですかとかっていうふうに聞いてきたので、もう聖書を使っていっぱい証しすることができました。神様はこんな素晴らしいこともしてくださったということですね。もう語ったらたちまちのうちに3時間ですよ。1時から4時までいてですね、本当に思わぬ恵みの証しの機会となって感謝でした。だからその感謝の思いを込めて彼への祝福とそれから再会を祈って見送ったんですね。じゃあまた。で彼が立ち去っていくとき、車の種類を見てみたら、ボクシーか。面白い車。まあ名前は知っていましたけどね。ボクシー。なんかすごく私も幸せな気持ちになって再会を期したわけなんですけどもね。いやー、もう少し牧師らしくね、私も負けるが勝ちとかいうことよりも、もっと選手のことを昔言ってたらね、よかったのにと思いますけれども、でも神様は本当に証の時、また語るべき言葉というのを備えてくださるんですね。そのためにこの10年間は必要だったのかな、という思いがしてですね、すごく時や場合、語るべきことは主が備えてくださるということをね、今回本当に身をもって体験する思いでした。命の御言葉を語りなさいと御使いは人たちに語りましたけれども、この命の御言葉はそれによって生かされている、亡きに等しい私たちに託されているんですね。そしてこの命の言葉明かしする時や場合は主が備えてくださるんですね。今日の5章20節の御言葉をもって結論としたいと思います。さあ行きなさい、そして宮の庭に立ち、この命の言葉を漏れなく人々に語りなさい。感謝してお願いいたします。天の神様、私たちも命の言葉を語るものとなりたく願います。人を怒らせたり落胆させたり悲しませる言葉ではなく、イエス様からいただいた命の言葉を語らせてください。主の御名によってお願いいたします。アーメン。